使徒の働き7章54から56節。人々はこれを聞いて、あらわたが見え返る思いでステファノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステファノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。
英語の名前の多くは聖書から取られています。皆さんの周りにもピーター、パウ、マーク、ジェームスなどといった名前の人がたくさんいると思います。そのどれも人々に愛されている名前ですけれども、男性の名前の中で一番愛されているのはスティーブンだそうですね。聖書ではステパノです。で、彼は神様に近く行き、教会の歴史で最初の殉教者になった人です。で、今日はこのステパノについて、彼がどんな人だったか、また彼が残した模範に私たちはどうやって従ったらいいのか、そんなことをご一緒に考えてみましょう。ステパノの名前が最初に出てくるのは、使徒の働きの6章です。初代教会では、身寄りのないヤモメの世話をしておりました。食べ物の配給のことで苦情が起こりました。で、人たちは7人の人たちを選んで、その人たちにこの問題の解決を委ねるということを提供しました。その選ばれる7人の条件なんですが、使徒の働きの6章3節に、聖霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち、そういう条件がありました。御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち、とても高い基準のように思いますね。ヤモメへの配給の問題を解決するだけだったら、実務的な能力さえあれば良いように思うんですけれども、人たちはこの問題だけでなく、この後教会に様々な問題が起こってきても、信仰によってそれを解決できるような、それに対処できるような人が立てられるようにと願って、このような基準を人々に求めたわけです。で、この基準は後に教会で長老や執事が選ばれる時の基準となっています。で、ステパノはその基準にかなう人として、多くの弟子たちによって推薦されて選ばれた、その7人のうちの一人でありました。で、今では福祉的なことは政府の手に委ねられていますけれども、当時の政府には福祉という考え方はありませんでした。それで教会が変わってそれをしたのです。現代では政府はその福祉ということで援助をしますが、でも金銭的物質的な援助だけです。それ以上心のケアまではできませんね。で、私の子供の頃は家と家とがくっついて立っていました。みんなが一つのこの井戸がありまして、その井戸の周りに家が建っていたんですけれども、すごく一つの井戸から水を汲んで炊事をし、洗濯をする。まあそういう生活でした。自然と人と人とのつながりが生まれました。で、私が一人で家にいなければならない、そんな時に、近所の家でですね、その家族と一緒に晩ご飯を食べさせてもらった、そんなことも覚えています。で、アメリカでは隣の家とはちょっと高いフェンスでね、仕切られていまして、隣にどんな人住んでいるんだろうっていうことがわからない場合もあるかもしれません。そんなアメリカで人と人とのつながりを与える役割を果たしてきたのは、実は教会でした。私が 奉仕した教会でも、ご主人を亡くした方々が、Sing Again というグループを作っておりましたし、それから、高齢になって家に閉じこもりがちな人たちを引っ張り出すための Go Go Plus というグループもありました。私もそれに出るのを楽しみにしていました。そうしたフェローシップが人と人との交わりだけで終わってしまったら、教会の働きとしては残念なことになります。教会は神様の民です。キリストの体です。そして聖霊の宮です。神様が治めておられ、キリストに属するものであり、聖霊がおられるところですから、それに反することを教会の交わりの中で行われるとしたら、とても残念なことになります。教会での奉仕は、それに携わる人は、何よりも神様のために信仰によってそのことをするという、そういうことが求められるわけです。で、ステパノは、信仰と聖霊に満ちた人と呼ばれていますけれども、他の6人もまた同じように信仰と聖霊に満ちた人であって、信仰によって、聖霊の力によって、その奉仕をしたことだろうと思います。信仰と聖霊に満ちた人という言葉ですが、これは聖霊の満たしというものがどんなものかを教えてくれます。聖霊に満たされるというと何か神がかりになるというふうに考える人がいますが、聖書はそんなことは教えてませんね。聖霊に満たされるということは、神様との関係、そして人々との関係において正しく生きることなんだということ。それはエペソ人への手紙で学んだ通りです。また聖霊は私たちに知恵や力を与えてくださいますけれども、それは私たちを全知全能にすることではありません。聖霊の満たしをそのようなものと考えるとしたら、とても危険です。ある伝道者が大きな働きをしていましたのに、罪を犯してしまって、その働きから退きました。で、そのことを反省して、彼はこう言ってましたね。自分が聖霊の知恵と力を注がれたときに、もう力が湧き溢れて、人のために祈ってあげる。まあ、いくらでもできて、でも他の人から自分が祈ってもらう必要などないと感じてしまった。でも、それは間違いだった。そう言っているのです。聖霊に満たされるということは、信仰に満たされること。そして信仰とは何でしょう？神様に耐えることです。また神様が備えてくださった人々の助けを願うことです。人々から祈ってもらうことでしょう？聖霊に満たされるということは、より神様に信頼するようになるということです。聖霊に満たされた人は、聖霊の力によってどんどん問題を解決していくというよりは、様々なチャレンジを受けると、一層神様に信頼して、聖霊の助けと導きをその都度いただきながら、その問題に取り組み、それを乗り越えていくことだろうと思うのです。聖霊に満たされるとは、スーパークリスチャンになることではないんです。自分の欠けたところを素直に認め、神様がそれを満たしてくださる。そう信じて神様に信頼することです。そういう信仰が私たちを聖霊の満たしへと導くのだと私は信じています。さて、ステパノは次に天を見上げた人でもありました。ステパノはモーセと神を冒涜する言葉を語った。そういう理由でユダヤの最高法院に連れて行かれました。で、その時ステパノはきっとイエス様がこう言われた言葉を思い起こしていたことだろうと思います。ルカの福音書の 12章の11節と12節です。また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。この言葉の通り、ステパノは聖霊によって神様の言葉を語り、人々の前で立派にイエス様を証しし弁明しました。そして聖霊に満たされて天を仰ぎました。55節のところに、しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは、とある通りです。聖霊の働き、それは私たちに天を仰がせて、そこにおられるイエス様を示すことです。ステパノが見たのは神の右に立っておられるイエス様でした。それで、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます、とステパノは言ったのです。聖書はイエス様が神の右の座についておられるとそう言っています。まあ、そこに座っておられるかのように描いていますね。それなのにステパノはイエス様が立っておられるとこう言ったんです。なぜステパノはイエス様が立っておられると言ったんでしょう。法廷で弁護士が弁護のために発言するときには席から立って話し出しますよね。ユダヤの最高法院で誰一人弁護するものがなかったステパノのためにイエス様が弁護するものとして立ち上がってくださったことを、それは表しているように思います。またイエス様はこの後主のもとに行くことになります。ステパノの魂を迎え入れようとして立ち上がられたのかもしれません。ステパノは自分の命を狙う人々に取り囲まれた中で、天を見上げ天におられるイエス様を仰ぎ、そこにある助け、また救いを確信しました。天を仰ぐ者は試練の中でも希望を持つことができます。救いを確信することができます。私たちは小さな試練でもすぐにうろたえてしまうものなんですけれども、天を仰ぎましょう。そこにイエス様がおられるのです。ある人が言いました。試練や困難で前も後ろも右も左も塞がれていても、天はいつでも開いている。その通りですね。私たちも天を仰ぎ、そこに神の栄光と神の右に立っておられるイエス様と見るものでありたいと思います。ステパノは聖霊に満たされた人でした。天を見上げた人でした。それとともにイエス様に習った人でした。コリント人への手紙の第2、3章18節にこのように書かれています。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。信仰者はイエス様に目を向けることによって、聖霊によってイエス様に似たもの、イエス様に習うものになって、私たちが神様の栄光を映し出す鏡になると、そう言われているんです。ステパノはまさにそのようにしてイエス様の姿に近づいたのです。使徒の働きの6章15節に、最高法院で席についていた人々が皆ステパノに目を注ぐと、彼の顔は御使いの顔のように見えたと書かれています。天使は常に神様の御顔を仰いでいますから、 その姿に神様の栄光が反映している。同じように天を見上げイエス様を仰ぎ見ていたステパノもまたイエス様の栄光を反映するものになり、御使いの顔のように見えたのでしょう。こんな話があります。ジョージさんがある人から就職の世話を頼まれました。親友の ABC カンパニーの社長のトムさんにその人と面接してくれと、そう頼んだわけです。ところが、その人が面接で落ちてしまった。そう聞いて、ジョージさんはトムにですね、どうしてなんだと聞きました。するとトムは、彼は表情が悪いと答えたそうです。それが理由なのか？君は見た目だけで人を判断するのか？そう言いますと、こういう返事が返ってきたんです。その人の内面は表情に現れる。人は表情に責任を持つべきだ。トムの言葉には一理あると、まあジョージさんも納得したというのです。まあ人の顔の作りというのは親から受け継ぎましたが、まあしょうがない。その人の責任ではあります。しかし、表情はその人が生み出すものです。その人に責任があります。表情の背後にはその人の内側にあるものが反映するからです。まあこんな話もあります。あるクリスチャンがクリスチャンでない人たちばかりのグループに参加しました。まあすぐには自分がクリスチャンだとは言わなかったんですけれども、そのグループの一人が近づいてきてこう言ったんです。あなたはなんとなく清らかな感じがする。もしかしてクリスチャンですか？クリスチャンの表情に愛や喜び、平安や清さっていうものがあれば、やっぱり隠しておけない。おのずと現れるようになるんですね。周りの人々に私たちはほんの小さな態度や表情だけでも神様の素晴らしさを明かしすることができる。また慰めや励ましを与えることができる。素敵なことですね。ステパノは殉教の時イエス様に習いました。イエス様の足跡をたどりました。自分に石を投げつけてくる人々のために祈りました。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについたと60節にある通りです。イエス様が十字架の上で、父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。と祈られた祈りと同じです。またイエス様は息を引き取られるとき、父よ私の霊をあなたの御手に委ねますと言われましたけれども、ステパノも、主イエスよ私の霊をお受けください。そう祈っています。ステパノはイエス様と共に生涯を歩みました。イエス様のもとに行くときもイエス様と同じように心から人々を許し、自分の霊をイエス様に委ねています。イエス様と共に歩み、イエス様に従い通し、イエス様を証しして殉教したステパノ。ステパノがイエス様に習い、その足跡に歩んだ。そんな風に私たちも少しでもステパノに習いたい、模範にしたい、手本にしたいと思うんですけれども、ステパノがあまりにも素晴らしすぎ、輝かしすぎて、なんか近づきにくいと思ってしまうことがあるかもしれません。けれども、私たちの魂には、イエス様に習いたい、イエス様に似たものになりたい、またそのようにイエス様に従った人々の模範に習いたい、そんな願いがあるんです。皆さん、その願いに素直になりましょう。諦めずに求め続けましょう。かなり古い話ですけれども、前畑秀子さんといえば、 戦前のベルリンオリンピックで女子200メートル平泳ぎで新記録を作って優勝した人です。まあ、実況中継をしていた日本のアナウンサーが興奮しまして、前畑頑張れ、前畑頑張れと叫び続けたというエピソード、皆さんどこかで聞いたことがあると思います。実はこの秀子さんは子供の頃病気ばかりしていまして、痛々しいほど痩せて小さかったそうです。5歳になっても3歳か4歳ぐらいにしか見えませんでした。それで秀子さんのお母さんはなんとか丈夫な子供に育てたいと思いまして、毎日秀子さんを町外れの川まで連れて行ってそこで泳がせました。丈夫な人並みの体格を持った子供に成長してほしい。そういう母親の願いがあの前畑選手を生み出したのです。困難を乗り越えてきた人々は皆目に見えるところだけで諦めたり失望したりしませんでした。まだ見ていないこともやがて実現する。そう信じて努力してまいりました。神様を知らない人たちでもそうするとしたら、神様の助けを知っている私たちはなおそうありたいと思います。聖霊によってイエス様を仰ぎ、イエス様に習うものになる、そのことを熱心に祈り求めてまいりましょう。祈りましょう。父なる神様、私たちも聖霊に満たされて困難に立ち向かい、天を見上げイエス様を仰ぎみたいと願います。聖霊の恵みによって私たちをイエス様に習うものとしてください。主イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。